この番組は夢が目標に変わる場所、大森動画工房の提供でお送りしました。ということで、今日はですね、特別版ということで1時間まずは前半お送りしてきたんですけども、うん、ゆきこさん、今ね、ゆきこさんからの語録としてストーリーを支配しろということで今お話いただいたんですけど、はい、ゆきこさんいかがでしたか？
はい、なんか面白い漫画作れそうな気がします。
おお、
すごいヒントになりました。ありがとうございます。
もしかするとこうゆきこさんのさ漫画で遠藤さん登場とかありえる？
いや、書いてもらいたいよね大森な人々とかさ、
どんな役
がいい？大森の日常みたいな、そのままリアルにみんな
面白い。それ
大森の日常、
それで連載が始まったらものすごいことですね、うん、
その時ゆきこは見た
家政婦みたいな感じ
でなるほど、こうやって
なるほど
見ます。
ねえ、はい、いやちょっと楽しみかもしれない
聖地巡礼になりますね。
聖地巡礼になりますね。
確かに。
ねえ、おっくんはいかがでしたか？
僕はクロージングのまたイメージがより深まりました。
おー、
うん、なんかもう売るとかっていう感覚は本当にいらないなっていうのが、うんうん、また今日で本当に腹落ちした感じがします。
ね、そうですよね、はい、うん、私も今日ね、ゆきこさんとおっくんから、ね、2つクロージングは意思決定、ストーリーを支配しろっていうところで、両方共通点がキャラクタークロージングっていうところなのかなと思って。
そう、キャラクターを演じましょうと、うん、でこれはらしさとかポジションとかブランディングとか、
うん、
実はみんな同じことだよって。
一番とか最初にやるのがその自分のキャラクターをどう作るか。
そう
で、そのキャラクターが歩む人生というかストーリーを自分でどう作って歩んでいくかみたいな、
う
ん、
そう、
これ、
う
んうん、ほぼ漫画？
漫画ですね。
漫画です。
漫画です。漫画です。
ね、っていうのをすごい感じて、遠藤さんそれを作ってらっしゃるんですね。
そう、ちっちゃい頃からうん、こういうのをやるね。だから中二病みたいなまま来てるよって感じ。
中二病のまま。
中二病。
なるほど。
そう。
なるほどね。ちょっとキャラクター作りについて今度またみんなでね。
確かに
打ち合わせしましょう、
うん、ぜひぜひ。
それぞれのキャラクターどんなみたいな、
うんうん
う
ん、
そういう話するのもいいですね、今度ね。
面白そうですね。
身内でね、
うん、
やっていきましょうね。
やりましょう、やりましょう。
ということで、この後14時からまた1時間、特別版ということで、このバックトゥザドリーム大森魂をお送りいたしますので、皆様お楽しみに。ということで、それではまた後ほど。
後ほど。
後ほど。
時刻は14時を回りました。いかがお過ごしでしょうか。玉木ゆかりです。そして、
はい、大森動画工房代表遠藤です。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そして後半からは
みゆねーです。よろしくお願いします。
みゆねー、よろしくお願いします。ということでね、今日はまあ第5週目の火曜日ということで、うん、まあスペシャルということで、こう前半12時からまず1時間、そして後半は14時から1時間の、うん、まあ、特番という形ですね。
そうだね、2時間スペシャルだね。
そうですよね、うん、もう撮ってこの大森魂について、うん、大森の魂そのものである遠藤聡さんにねお話を伺っていこうという、今日はもうスペシャルな番組でお届けしております。
はい、
俺を知ってくれてる人はね、
うん、
もしかしたら楽しんでくれるかもしれないしね、
うん、
俺を知らない人はね、
うん、
どうやって楽しめばいいかもわからない
、ま、確かにね、大森をね知ってる方々、遠藤聡さんのことを知ってる方々はね、あーなるほどな、そういうことかってね納得する部分も多いと思うんですけど、こう、ね、タクシーとかで聞いてる、ね、方とかはなんだこの人たちみたいな不思議な気持ちになってるかもしれませんね。
そう、その中からね、なんかいろんな想像力をね、うん、こうかきたてるような話ができたらね、
うん、
嬉しいかなと。みんながね楽しんで聞いてほしいな、うん
う
ん、
欲しいね
欲しいね
欲しいね、うん、ということで、前半が終わったんですけども、前半ね、ちょっとみゆね、
はい、ま
あ、 待機していただいてたんですけど、
待機してました。
前半聞いてていかがでした？
もうね、うん、ノート開いてすごいメモってましたよ私。
真面目
真面目なのほらもう4ページぐらい書いちゃった。
すごいね、4ページ
書きましたけど、うん、やっぱりねあの本当に、ね、シンプルなんだけど遠藤さんの言葉、
はい、
もうね心に染み入るわけですよ。
そうなんですよ ね
初めて聞いた話じゃなかったけど、
うん、
なんで私こんなことやってなかったんだっていう反省のもとにこうノートを取るっていうなんかね何回聞いても初めて聞くぐらいの新鮮さがあるってどうですか玉ちゃん、そう思いません？
いや私もねそれすごい思うんですよ、うん、もう何回も聞いてるはずなのになんか多分ねその時の状況によってああの時のこれってこれだったかみたいな、
そう
ね、なるんですよ。
なる。
それで、ああ聞いてて知ってたはずなのになってこ
う、ちょっと軽くへこむもんね。
そうそうそうそう。
前半軽くへこんでました私。
ミユネはこう前半聞きながらこの言葉ちょっと染みたわって例えばありますか？
染みたのはね、うん、意思決定をどこにさせるかっていうお話があったじゃないですか。うんうん、もうクロージング売るみたいな感覚だったから私。もう何回も聞いてる話なのにどうしてもその感覚が蘇ってきちゃって、
うんうん、
どこに意思決定、それは買うことに意思決定でしょみたいな感じで聞いてたんですけど、うんうんうん、誰なのかとか、うん、どこに OK させるかだよって言われて、うん、ですよねってでっかく書いた
やっぱ慣れ親しんだ感覚を脱するってね、うん、なかなか時間がかかるし、それをこうやっていかないとやっぱり元に戻っちゃうんですよね。
そうなんです、やっぱ実践していかないと身につかないし、
はあ、そうだよね、うん、今気になったんですけどなんか遠藤さんもそういうことってあるんですかって、うん、
すごい聞きたい、うん、
え、どういうこと？何？ミスをしたかってこと？
違う違う、なんかねミスをしたというよりも、うん、なんだろう、今までの自分こう考えてたけど、あ、それだとちょっと違うからこういう風にしていかなきゃなみたいに。
毎日だよ。
毎日なの？
今もですか？
今だってそうだよ。そりゃそうだよ、だって俺まだまだたかだか45でしょ。それでもうなんか完成されてさ、このままでいいなんて言ったら残りまだ40年ぐらい生きなきゃいけないからね、うん、じゃあ面白くないよね。
なんか
もうね、
そう、
あの完成されていて、うん、さらにその完成度合いをどう広げていくかみたいなイメージ、
うん、
もちろんねそういうイメージは持ってるけど、うん、あのだからといってね今のやり方が必ずしもねずっといいだとなんか思ってない。だって時代も世の中も変わるから。
まあ、
まあそうなんですけどね、うん、なんか本質的な言葉が多くて、
そうそう
そ
う、
そこはね変わらない。例えばさっきのクロージングの話で言うとね、うん、はい、みんなと俺が何が違うかというと、よりちっちゃくしっかり丁寧に握ろうぜっていう本質でやってるだけ。
そのちっちゃくっていうとこですよね。
そう、
うん、そこなんですよね。
雑なんかあの飴のつかみ取りみたいな感じで私やってるんだけど、
ざっくりなの。
そう、遠藤さんっていちごキャンディー取りに行きますみたいな感じですよね。
そう、いちごキャンディーが欲しいで、他が周りがあればね、そら掴むかもしれないけど、欲しいのはいちごキャンディーみたいなのが分かってるか
と。そう、いちごキャンディーにたどり着くところまでですよね。
そう、
そこが気づけないことが多くて。
多い、そうなんですよなんか見過ごしちゃうの。
そう、
埋もれてていちごキャンディー、とりあえず掴めば入ってくかなみたいな。
わかる。
ビジネスの話だけで言うとね、うんうん、もう握るべきものっていうのは決まってるでしょ。だからこれは練習できるっていう感じ。
練習か。
練習反復。
そう、例えばさ、お値段の問題であったりとか、期間の問題であったりとかさ、はい、もうなんていうの、相手が断るとかさ、うん、セールスさ勝てって言った時に相手が何で悩むかって大体わかってるでしょ。
まあ、だいたい人、お金とかそこら辺ですよね。そうそうそう、大きいところでいくと。
そういうのの、関連してるもの、遠いもの、ちっちゃいものから一個ずつ握っていくっていう。だこれをね、
遠いもの、
一部のよく言うのがね、うん、あの小さなイエスを積み重ねろっていうやり方になる。
はあ、小さなイエスを積み重ねろ。
そう、外堀埋めるとも言うかもしれない。
うんうん、
だから雑談の中から徐々に徐々に。
う
ん、
徐々に。
それが一度ではないってことで
しょ。そう、要はいきなり人と会った時ね、あなたもビーズ好きでしょとかっていうことなので まずは音楽っていいよね、癒されるよねとか、やっぱり青春の1ページとか思い出って音楽とともにあるよねみたいな感じに行きながら、ビーズまでゆっくりゆっくり攻めていくみたいな。
確かに音楽っていいよねはもう遠いですよね。
遠い、
うん、大きなところから入ってますよね、うん、
入ってますね。
人生の節目とかってやっぱり音楽あるよね、覚えてる曲あるよねって言って入ってくる。
なるほど。
私の場合はビーズでみたいなところから。
そうで、この時に例えばミユネが俺にそうやって話してくれた時、俺はなんて言ったかって、へえそういうもんなんだって言って全く興味なしみたいな。
そうしたらいいと思うよって、
後のことはもう話さなくてよくなるわけでしょ。
あ、そうか、そっから巻き返そうとしなくていいってことですね。で、興味ない、
価値観が違うわけだから。
そうですよね。ついね、あの昔の癖で巻き返したもん勝ちみたいな意識があっちゃうから、
それができる人は俺はやるべきだと思う。セールスだからね。
なるほどね、
うん、なんで俺がそれしなかったかっていうと、できないからしないっていうわけ。
なるほどな。ではもうここでね、一曲流してもいいですか。
はい、
はい、はい、それではここで一曲お送りいたします。バービーボーイズでカモンレッツゴー。ということで後半は、みゆ姉のね心に響いた遠藤語録をまずは聞いていきたいなと思います。みゆ姉の語録は、
聞かれたことだけに答えろ。
これね、
ずいぶんシンプルだね。
これなーっていうとこですよね。
これなーですよ。私もすごい悩みましたよ、どれにしようかなって。ほんとビーズの好きな曲1曲あげろぐらい悩んだ。選べないって思ったんですけど、私初めてこれ聞いた時に、
うん、
え、普通にやってますけどと思ったんですけど。普通に私ずっとやってましたよ、聞かれたことにいつも答えてましたけどって思ったんですけど、全然違ってた。
全然違ってた、
うん、
どこら辺が。
聞かれたことじゃないことをすごい喋ってたりとか、例えば、岡崎みゆねは、
はい、
あの血液型何ですかって例えば聞かれたら、
うんうん、
A 型ですって言えばいいじゃないですか。血液型答えて、
うんうん、
聞かれたのに、血液型何ですかって言ったら、血液型さいろいろあるじゃんみたいな。で、私なんかね、自分では B 型だと思ってたんだけどみたいなこと言って、なんか調べたらね、 A 型だったの、なんかちょっと気に入らないとか言いそうみたいな。なんか余計なことめっちゃ喋るじゃん。
あー、そういうことか、
はい、
確かに確かに確かに。
女性の会話は多いよね。
うん、
私こう見えてって言われた時、俺なんて言っていいのか分かんないんだよね。
あ、ちょっと分かる分かる。
俺ほら、聞かれたことに答えちゃうとかさ、結構素直に答えちゃうから、こうは見えてませんよって言っていいのかどうか。
確かに、
あの難しいね、女性の会話はね、うん、
でそれがやっぱりつい仕事の中でも、
うんうん、
例えばお客様から質問されていることをそのままお答えしてもいいじゃないですか、うん、例えば、
うんうん、
今集客困ってるんですとか言ったら、あ、じゃあどこに困ってるんですかとか、ね、Facebook やった方がいいですかって言われたら、いいですよって言ってもいいかもしれないじゃないですか、うん、聞かれたことに答えればいいから、
うんうんうん、
なのに余計なこといっぱい喋っちゃうんですよ、
うんうんう
ん、Facebook やっていいですかって言われたら、もうやってもいいっちゃいいけどねみたいなことで、いろんな話に膨らんでいっちゃって、
うんうん、
結局相手が聞きたいことに答えてないから、向こうの人も疲れてきたりとか、
うん、
なんだろう、コミュニケーションも取れなくなってくる、
うん、
し、あ、そっか、
うん、相手の方も一応建前上、うんうんとは聞いてるふりは皆さんできるじゃないですか、うん、大人だし、
うんうん、
だけど多分もう一回岡崎美幸の話聞きたいなって思うかって言われたら、あんま思わないだろうなって思ったんですよね。
あ、でも確かになんかすごい話してくれたなと思っても、で最終的にそれどうしていいんですかっていう答えもらってないなって思う瞬間がある、会話をする時はあるなって、あのミユネとかじゃなくて、なんかそういう経験あるなって今ふっと思い出しました。だからやっぱ聞かれたことだけに答えろって意外とできてないな。自分も本当になんかこうちょっとなんかこう言い訳に聞こえちゃうようなことを先に言ってから言ってることもあるなっていう反省。
そうなんです。それだからさっき、
うん、
じゃあミユネーヌ聞かれた好きな語録はって聞かれたじゃん、
うん、
迷ったんですよって言いそうだと思う。
いやいいと思うよ。
いやでもなんかそこはいいと思う。でもそういう余計なこといっぱいいっぱい喋っちゃうのがね、あれだから、いや今聞かれたことだけにっていうのを言っとこう。
これね、会話を盛り上げるためには今のみたいなのは本当大事なんだよ。だってそうじゃなかったらさ、あの機械と喋ってるみたいになっちゃうから、うん、ただあくまでもセールスの現場ではそうよっていう話。これ飲み屋でやったら全然盛り上がんないからね。
まあそうだね。
そうですね、うん、だって質問 A に対して答えがあって終わりですもんね。
そうだから常に脱線していかなかったらもうテーマ決め大変だからね。何個テーマ仕込んでかなきゃいけないの
か。確かに
確かに、うん、そこの使い分けですよねきっとね。
コミュニケーションの時っていうのはそういうのはすごく大事だ、
うんうん、
ただいざセールスになった時ってどうでしょうと。
うんうんうんうん、
でそうなった時にね、聞かれてるのが明確であればね、それを答えて、例えばおいくらですかって言われた時におにょおにょおにょおにょやなくて、5万円なら5万円とか、
うんうん、
1万円なら1万円、
はい、
って言ってから、なぜならばはあり、うにょうにょうにょうにょう1万円ではないってこと。
1万円なぜならばうにょうにょうにょってことですか。
そう、まずは答えなきゃダメだよねっていう話。でこの求めに応じてあげるとね、あの信頼感であったりとかさ、誠実さっていうのが伝わるのね、
うん、
で大事なのはこっからがテクニック。
テクニック。
テクニック。
求めて欲しいものを求めさせること。
え、もう一回お願いします。
要はね、もうねこっちは求めに応えるしかできないわけだから、
はい、
求めて欲しいものを求めてもらった方がいいんだよね。
誘導するってことですか。
その通り。
お
ー、求めて欲しくないものは求めさせない。聞かれたくないことは聞かせない。
聞かせない。
聞いて欲しいことだけを聞かせるようにするにはどういう会話をすればいいんですか。
それですよ、匂わせる感じの会話、
うん、
匂わせる。ね、
だこういうのはね、細かいことを言えばケースバイケース、何百何千という会話を練習しなきゃいけないんだけどね、
うん、
あのこのまず答えられるもの、答えがあるものについては答えなきゃいけない、答えがないものについては答えがないと言わなきゃいけない、
うん、はい、
分からないことは分からない、知らないものは知らない。例えば今ミユネーが言ったセールスの現場でね、じゃあどうすればいいんですかって言われた時にね、うん、俺がよく言うのはね、うん、知らねえよ。
あ、そっか、それも答えてるのか。
そ
っ
か、
分かる、そうですね、求めに応じてればいいんだよね、うんうん、正解を言う必要はない。
そうか、
あれです、漢字が違うんですよね。正解を答えるってことじゃなくて、応対するのものを答えるなんですよね。なるほどな。だからね、
じゃあどうすればいいですか、うん、一緒に考えようかでもいいかもしれない。
あ、そうですね、それだったら突き放してないですもんね、
うん、
ついなんか答えを言ってあげなきゃいけないみたいな。
正解をってことだよね、
うん、
で俺はねこれをなぜ言えるかっていうと、これがフックがかかってるよと。
フック、
うん、フックというかね、暗示がかかってる。
暗示、
うん、これもうミヨネも聞いたことある。俺がなんていうかってね、世の中にあるノウハウや、考え方は全て正解だよと、
うんうんうんうん、
それが合ってるかどうか、自分にとって合ってるかどうかが問題なだけ、うん、って言ってるとね、うん、俺が言ってることも正解だよっていう裏メッセージ、
うん、
ただあなたに合ってるかどうかは分からないから、合ってるかどうか見極めましょうね、その話を今しようっていう話だよ。
そうか、そうですよね、そうですね。
だから最終的に合ってるかどうかは相手の人が決めることですよね。
そう、わからないよね、
うん、
わかんない。
でそこでじゃあ相手がね、合ってるかどうかって判断できると思う。
その場じゃ無理だと思います、
う
ん、
そうってなると前半の話、何が判断基準であるかっていうと、
はい、
あなた大丈夫そう、あなたがいい、あなた信じられそう、あなたで判断されるから先にあなたを握っとくと。
なるほ ど、前半のクロージングの話に戻ってくるわけですね。
そう、
キャラクター OK っていう、うん、
こういうことでね、単発単発で見たらわからないことがね、実はつながってるよっていうのが、やっぱりストーリーが破綻してないってことなんだよね。
あー、なんかなんだろうな、うまくいかないというか、そのストーリーが破綻するのは一個ずつ個別で見すぎてるんですね。
その通り。
あー、もう同じこと今思った。点で考えるって感じ、
うん、
だから、
うん、
ここだけなんとかしようって思っちゃ
う。そうそうそうそう、
あとが前後がおかしなことになるんですよね、きっと。
な、俺らはね、一枚のジグソーパズルをちゃんと作ってなきゃダメだよと。 ジグソーパズルのピースいっぱいあってね、はい、他のジグソーが混ざってちゃダメなんだよ、
うん、
だから完成品がイメージできた上でどこのジグソーパズルをはめてるか、でその時にね一個一個はめてったら何をはめててどんな絵でやってるかってすぐ分かっちゃうでしょ、
うんうん、
俺は違う、バラバラに置いといてね、あるパーツが一個最後ポンってはまると、あ、そういうジグソーだったんだって分かるようにわざと散らかして貼ってくる。
じゃあその時って最初の段階ってそのジグソーパズルでいう完成品が見えてないってことですか？
相手がね、
相手が
そう、俺は完璧に見えてる、
見えてんだ、
うん、だからジグソーパズルをどこから置いても大丈夫って。でみんなね1000ピースのジグソーパズルをイメージしちゃったら、はい、それは最初は大変、はい、でも幼稚園児がやるピースでと6ピースとかじゃない、
うん、
10ピースとかぐらいから練習していく、
うん、なるほどな。で想像しやすいところからやっていく感じなんですね、
うん、
自分がイメージしやすいところ、
う
ん、
そう、
あ、
なまずね何でもいいよ、パートを3つに分けたとしようやと、はい、そうするとみんなワンツースリーホップステップジャンプみたいな言い方をするでしょ、
うん、
これが 1,2,3 って本来並ぶものであったらやるべきことね 1,3,2 で勝負かけに行くみたいな感
じ、うんうん、
要は1と3 OK みたいなのをやってて2が来たら全部それがつながったっていう、うん、そうすると向こうが、うん、ああなるほどとか、
うんうんうん、
ってなりやすい。これが 1,2,3 って言って段階を打って説得しようとしていると、
はい、
こちらが説得しようっていうのが相手に伝わるから相手は疑ってくる、
うんうんうん、
ただ 1,3,2 で行かれちゃって2で気づきが来ると自分の発想としてそれが出てくる、つながったみたいな、
あ、その人自身が、
そう、
あの自分の中でつながったっていうのをなんかひらめきというかアハ体験というか、ああいう感じになるってことなんですかね、うん、
俺らがやらなきゃいけないのね、相手の想像力っていうのを刺激しなきゃダメだよと、
はあ、
これなぜかっていうとね、みんなね多分経験上わかると思うんだけど、うん、こちらがセールストーク、うん、プレゼンをするとね、相手はそれを聞いて疑ったり質問を考えるよね、
うんうん、
でも自ら発想を持ったり自らやる気になったり自ら考えちゃったことを疑える人っていないんだよね、
うんう
ん、だからこっち側が求めてもらいたいことを相手の想像力を刺激することで求めさせると、
あ、そっか、だから全体がもう最初から見えてるんだ、
そう、
全体が見えてるから求めさせたいものが、うん、こう匂わせることができるような感覚ですか？
そう、だからこっち側からね商品の全貌を説明するんじゃなくて、
はい、
相手が商品の全貌が気になるようにしてからじゃないと喋っちゃダメよって。
分かった。あのパワポを作るじゃないですか、
うんうん、
なんかセミナーやりますとか、うん、あの時にあの遠藤さんがミユネさ、パワポって順番に見せなきゃいけないと思ってるって言われたんですよ、
うん、
え、そりゃそうでしょと思ってたんだけど別に順番にあれは見せなくていいんだよって、見せたいとこだけ見せていけばいいからっていう風に教えてもらった時に私衝撃的でしたもんパワポって順番に見せるんじゃないのって思ってたから、
うんうんうんうん、
違っていいんだっていうことがすごい衝撃的だったんですけど、今の感じってそれと似てます？
似てるし、俺がパワポ使う時って例えば50枚並べて作るでしょ、
はい、
普通そうしたら1ページ目から50ページ目までは順番でいくんだけど、うん、俺喋ってる時に例えば25ページ目からね、
はい、
30ページ目までみんなに飛ばしてるのが分かるように飛ばす、
うん、
ゆっくり読めるように1秒ずつ飛ばすみたいな、そうとね、うん、みんな見たから気になると思わない、飛んだ5ページ
すごく思う、
うん、っていうのを引っ張ったまま実は後でそこに戻るとか、もしくはねそこ触れないまま行っちゃったりとかする。
え、じゃあそっか、流れとしては5ページ目から次10ページ目の方にあの行く流れを最初から想定しておいて、真ん中5ページはその見せるよ、
要はサブリミナルみたいなことと同じだよね。でそれをやって質疑応答だとか休憩時間を挟んだ時に、
うんうん、
誰かがそのページのことを俺に聞きに来ちゃうと思わない？
思う。
なりますね、
聞くタイプ。
そう、そうしたらその5ページについて俺は求めに応じて答えてあげられる。そしたらそれが俺が本来言いたかったこと
ってことは、それでよあの聞いてくれた人は自分が求めてる人かもしれないってことですか？
だし求めてるわけだから、
はい、
俺の動線に乗っかった人だよね。
お客さんになり得る人ってことですね。
その通り。
何ですかこの、何ですか、もう演出とうまさと
そうだから
使
どうやったらそれができるんだろうってずっと考えてるんですよ私、うん、すごく分かってるんですよ頭の中では、うん、でそれやってみろって言われると、うん、どうしてもなんか喋、うん、りすぎちゃうんですね、うん、で言わないとなんか不安になっちゃうと思わせちゃうかなって思っちゃってるから、うん結構喋ったりしてるんですけど、うん、それが逆に相手の人の想像力を欠如させていってるってことですか？
これはねセールスの時にはねあの大きく2つの分岐点っていうか考え方があってね1つはねミュネーが今まで教わってきたようなブワー説明をして相手をあの情報を肩にさせるというか、うん、情報で相手がもう疑う余地がないってこれ何かっていうと相手の想像力を抑え込むやり方疑うとかうんうん、全部想像力でしょ、うんうん、これをやるんだったら全部それでいって相手の想像力疑う気持ち云々選択肢を全部閉ざさなきゃいけない、うんうんうん、でもみんなこれをやりきれないで中途半端にするから相手は逃げちゃうわけだよね、
ですよね。
こっちで言ったら追い込んでもうとどめを刺す捕まえるくらいまでいけない。でも俺はそれできないし性格的にもテクニック的にも無理だったから、はい、それを一切やらないで今度は逆相手の想像力を刺激する、
うんうんうんうん、
で相手の想像力に任しちゃうからどこ行っちゃうかわからないよね、うん、それを制御するスキルの方を身につけようと思って。
制御するっていうのがそのフックをかけるってことですか？
フックをかけるとかもそうだし、うん例えばだけどさビーズとかがさなんか新しいこうアルバム出したりとかさなんかジャケットでも何でもなんかサービス出す時にさ、うん、出たから買ってねこれってこれだけ素晴らしいんで君らにとってこんな得があるんだよって言ってくる？
言ってこない
言わないですよね。
言ってこないんですよ、うん、全然
なんか最近面白いことやりてえなと思ってんだとかって言ってさちょっと面白いこと思いついちゃったんだみたいなことから始まってこない？
始まる。
みんな外何かな何かな
すごいなる。僕たちも新しいことをチャレンジしたいと思ってますとか言う稲葉さんとか何だろうってなる。
でみんなで考えてそれが例えば五大ドームツアーですって言ったとしたらみんなうわやっぱりって言うかもしれないけどまさか五大ドームツアーって。だからこれが例えばベトナム進出とかって言われたらみんなどう思う？
ってなる。
ってなる。言葉が出なくなっていつ行くのかなってなっちゃう。もうスケジュール組まなきゃ。
うん、
うん、だからこうやってみんなの想像力を仰うことで、要はストーリーに参加させるって感じかな。だからどっちでもいいんだけど決めた方向で最大化を目指す。
ああそういうことか、う
ん、だから想像力を欠落する方に行かせる絞り込むっていうんだったらゼロまで想像力を絞らなきゃいけない。ここが一つ、ネックになるよね。
ネック、
うん、で想像力を拡大させる方に行くと散らかっちゃうっていうネックがあるよね、
うんうん、
制御できない、
はい、
どっちに行ったってリスクネックみたいなのはあるのよ、うん、ただ自分がどっちでやってるかで、変わるよと。
なるほど。ここをまず自分が決めることですよね。
そう決めなきゃだ
め。どっちで行くかっていう。
そうですね、
中途半端は結局逃げられちゃうから。もう
中途半端半端ない今聞いてて中途半端感半端ないと思う。ちょっと
多分ミュネは昨日しょげちゃったんだよ
ね。そうなの。昨日もう
ね
ちょっと悔しくってここ日記書いてるも見せれないけど反省文みたいな感じで。
多分それは中途半端になって、これ商売の面じゃなくてね、うん、コミュニケーションとか人と付き合う時に、うん、俺は結構どっちかで行くって言った時にこの想像力の方に訴える。
想像力をかき立てるそのトーク術がわからない
ちょっと不安になる。チラ見せとか
そうそうそう
っていう、まあ、テクニックっていうんですか、そういう感じはこんな感じっていうの遠藤さんからよく教えてもらうじゃないですか、うん、で私これはこれで出していいですかって、うん、そこまで言わなくていいとかよく言われるんですよ。フェイスブック投稿する時もこれ言っていいですか、それはまだ言わなくていいよみゆね、あそうなんだみたいな感じになるから、うん、なんかちょっと自分で物足りないぐらいで止めとくっていうのが私の感覚としてはちょうどいいのかなって今は思ってるんですけど。
これ何かっていうとね、相手の想像を超えていきたいわけでしょ、
うん、
超えられるぐらいの想像で止めとかないと危ないよってこと。だから出しすぎちゃったりうんぬんって言うとね、うん、期待値だ何度ばっかが上がってね、うん、ミュネがそれ超えられなかったら格好悪いでしょ。
格好悪い。
ほどほどにしとけって何自らハードル上げてんだっていう。
なるほどね。ほどほどに、
うん、大事なのは想像力を超えること、
うん、想像力を超えること、
想像力を大きくすることではないから。
なるほど、
なるほど、超えることが大事なんですね。ありがとうございま す,、はい、います。それではここで一曲お送りいたします。バービーボーイズでショート寸前。はい、ということで想像力を刺激する、ほどほどに、
ほどほど
そうね、さじ加減感あるね。
出た、さじ加減。
ここがね、ちょっと練習が必要なところなんですかね、きっとね。
そうだね、だからこの大森流っていうのはさ、うん、上辺だけ聞いたり、こう短編的に聞いてると何言ってか分かんねえ、そんなん誰もできねえんじゃねえか、ない適当なこと言ってんだって言われちゃうんだよね。
言われるね、
言われちゃう、う
ん、ちゃんと聞かないと全然分かんないですね。
であとさ、簡単にできそうな気になっちゃう、うん、
だって単純で簡単だからね。
そう、聞かれたことだけに答えればいいで、そんな普通やってますけどみたいな、うん、深すぎるっていう、
深すぎ る, すぎる、
多分ね、100個も200個もあってね、
はい、
1個っつは超簡単、
うんうん、
全部やるのが難しい。
確かに
確か
に、うん、繋がってんです
よね。繋がってる、繋がってる、
全部繋がってる。1個1個は超簡単。
遠藤さん頭の中一回こうね、
そう
割ってみたいよね。
割ってみて、それを映像化したい。
そう、
そういう意味で言うとね、俺からするとね、みんなのが賢すぎるんじゃないって感じ。なんでそんな難しいこと考えたりとか、聞かれたことに対してそんないっぱい答えんの。イエスはノーで聞かれてるんだから、イエスとかでいいのに。あの女性との会話っていう話をした時にさ、あのおいくつですかって聞かなきゃいけない時に、
はい、
あった時にね、
うん、
いくつに見えるって聞き返されるの、
うん
うん、
意味がわからないんだよね、
うん、
そういうなんかね、変なことを考える方が俺には難しいよね。
なるほ
ど、いくつに見える、いくつですかって聞かれたんだから、いくつですって答えるだけが一番シンプルじゃない、
はい、
確かに。
いくつに見えるって言った時に、可能性だ、いろんなものを無限に広げてきて何を期待してるのかわかんないけどね、
うん、
それがちゃんとゴールまでコントロールできてる質問だったら素晴らしいけど、
あ、向こうがね、
うん、だとしたらやっぱりそっちの方が賢いでしょ、
うん、
賢い、
うん、で俺とかはそんなにみんなほど難しく考えてないから、考えられないから、
はい、
聞かれたら答えちゃうっていう。
はあ、そうですね、
聞かれたことに答えちゃう、
聞かれたことに答える、
うん、分かりますか、分かりません、
それもう分かりますか、ちょっと分かるけどとか言っちゃう
それですね、分からないなら分からないで素直に言っていいんですよね。
そうですね、
それだな、
そのまんまでいいんだね。
いいんだね、うん、
ちょっといい
ん、もうちょっと素直になればいいんだ。
そうだね、
うん、
ただコミュニケーション的にはうまくやんなきゃいけないよ、
うん、
角が立たないようにどういうかはあるけど、うん、基本的には分かりません、うんうん、で向こうがまあって言ってきたとしたらね、うん、あ、興味ないから
そのコミュニケーション的には OK ですよね
そうか、ね、興味ないから OK なのか。
俺が分からないには理由があるよと、
うん、
興味がないんだから、別に分かろうともしてないから分からないっていう。
それも相手の人グーの音も出ないぐらいになりません
、ね、そう、あとちょっと切ない、
あ、ですよねっていうね
こういうのとかを要は俺はシンプルに言う、考えてるよっていう。
なるほどな、ありがとうございます、
ありがとうございます。
ということでここでね、
うん、
あの遠藤語録を遠藤さんにもね、
うん、
選んでもらいたいなと思って、
はい、
遠藤語録を言っている遠藤さんが一番自分の中でこう、うん、なんだろう、ジャストフィットするというか、うん、これぞ俺だみたいな語録がねあれば聞いてみたくないですか。
聞いてみたい
ね。
ああ、ぜひ。
では遠藤さんお願いしま す,
お願いします。
これね、俺が言うというか事前にね、あのメッセージとか、メッセージというかほらヒアリングでさ、
うん、
玉木に聞いても、玉木にこれ台本に書いてあるんだよね。
書いてあるよ
これさ、ミキサーさんがさ、うん、エコーの準備ができたら玉木にかっこよく読んでもらうよミキサーさん、エコーいけますか。
OK、はい、もらいました。
では改めて玉木の方から、
はい、
遠藤語録、最上級の遠藤語録だね、はい、発表お願いします。
世の中俺に甘い、
いかがでし
たか。ありがとうございます、ミキサーさん、ありがとうございます。
かっこいい、
生放送の感
じ、ね、ちょっと鳥肌立っちゃった今作ってしちゃった、かっこいい。
そう、俺ね、別に語録を作ってるとかってわけじゃないけどね、中学生ぐらいの時にね、
うん、
あのこの言葉がね思いついたというかね、
うんうん、
あの実際ね思いついたとか言われたの。
言われたの。
言われたんですか、
うん、世の中遠藤に甘えなって。
お友達か。
いや先生に。
あ、先生に。
へー、
なんでお前にはみんな甘いんだよって。
へえ、
うん、でこれね親にも言われたのよ。やっぱりなんだろう、俺次男だからさ、ちびちび言って可愛がられて、やっぱ親戚が俺に甘いんだよね、うん、やっぱ次男坊とかってなると、うんうんうん、で俺のこういう性格もあってさ、大人からしたらやっぱり可愛いんだろう、
うん、そのやんちゃな感じ。
そうそう、だから親はすごい俺のこと怒るんだよ、うん、でも親戚のおっちゃんからしたら可愛いんだ
よ、まあ、見てて楽しいはありますよね、
う
ん、きっとね、
うん、そうだからね親にね必ず言われるね、調子に乗ってた家帰ってから大変だよって言われて脅されるんだけどもう男の子あるあるでしょ。
あるあるだと思う
お母さんちっちゃい声で怒るんですよ、うん、
分かってるねって言われるんだけど、この世の中俺に甘いっていうのが、うん、まあこれ俺だけじゃないと思う、みんな絶対言われたことあると思うんだけど、でこのなんでこういうのを俺が中にある中にっていうかずっと思ってるかっていうと、俺こんな性格だけど就職もできました、学校も入れました、
はい、
で結婚もできました、はい、で今こうやってみんなに囲まれてるよね、
はい、
やっぱり世の中俺に甘いでしょ、
うん、そうなのかな、うん、
だって結果論として今の状態を俺が嬉しいと思ったり楽しいと思えてるってことはね、
うん、
確かにさっきの今度は逆の話ね、
逆
単発単発で見たら辛いことはそうはあったけどね、
うん、
全体で見れば結果論で言えばね、やっぱり世の中俺に甘いよね、だってこんな俺がね社長をやらせてもらえてるし、
うん、
こんな俺にねみんなが話聞きに来てくれたりとか一緒にやろうって言ってくれるんだから、
うんうんうんうん、
やっぱり世の中甘いよね。もし世の中厳しかったら俺みたいなのはねえこうやって食べさせてもらえてないよね。
どうですか
ねえ、
そうなのかな。
でも遠藤さんがいてくれたおかげで今の大盛りがあって、
うん、
で私は本当にねここじゃないともう働けないと思ってるんで、
うん、
だからありがたい存在で、それが世の中俺に甘いになるのかな、
なるのかな。
いや なると思うよ。だって結局のところみんなが俺を甘やかしてくれてるでしょ。
甘やかしてる感はないですよ私。
もっと働けだとかさ、ね、そのお前もっとビットしろよみたいな、なんか厳しいこととかしないもって叩いたりとかしないでしょ。
まあそれはないですね。逆に今あのね、あの教育されしてもらえてる状態なので、
うん、で、玉木が思ってくれてるんだからやっぱり世の中俺に甘いよね。だって玉木がもしかしたらパワハラだとかって言うかもしれないんだから。
あー、そう取ることもあるってことか、
うん、
なるほどな。
でなった時にね、やっぱり俺はね、あの世の中に愛されてるとは言えないけどさ、
うんうんうんうん、
でも世の中は実は俺にはそんなに厳しくしてない、してないっていうかね、これ俺だけじゃないと思う、
うん、
世の中って結構優しいんだなっていうのが俺の感覚。
あ、そっか、優しいんだな、なんですね、
うん、
それが俺に甘いなっていうところになってくるのか。
そう、意外とね その場では怖いかもしれないけど、全体見たり後から考えるとね、
うん、
やっぱりこのとどめ刺されないというかさ、
はい、
なんか許してもらってるなっていう。
あ、それでいくとまあ私もそうだなって思いますね。
うん、
今ねこの場にいる俺らっていうのはさ、うん、あのありがたいことに仕事させてもらえてるしさ、仲間もいるし、あ、まあ金持ちじゃないけどさ、食ってくのに困るっていうレベルではなくなったわけじゃない、
うんうんうん、
ってなるとどう、意外と好きなことやらせてもらって食えてるんだよ。
まあそうですねそう言われればまあそうですね、
確かに。
ってなると、うん、そんなに世の中から厳しく当たられてないでしょ。
確かに
そうですかね。なんかこう一般的なところで言われるそのブラックなとか、なんかこう DV かとか、
うん、
そういうのは確かに一切受けたことが私ないので、そういう意味でいくと優しい世の中で私は生かされてるんだなって改めて思いました、
うん、でミユネの若い頃大変なもんいっぱいしたよね。
はい。
でも今のミユネがあるってことはさ、その時も何かしら誰かしらどこかしらが助けてくれたりとか。
そうですね、
なんとかしてくれてない。
なんとかしてもらってました。
やっぱり世の中はミユネに甘いよね。
そういうことか。まあ確かにすごくありがたいなと思ったことは何回もある。
そうだから一個一個見ればそれは厳しいこと辛いことはいっぱいあるけど、うんうん、今思えばどう。
いや、その通りだと思います。
その通りです。
じゃなかったら俺らはここで出会えてないから。
いや、そうなんですよ。
確かに、
うん、今幸せとまでは言わなくてもね、今楽しいとか、はい、今がそれなり以上いいっていうんであれば、
うん、
過去振り返った時ね、
うん、
まあ世の中やっぱり俺には甘いよねってなると、これが俺の成功体験だから、今辛かったとしても3年後ね、多分俺は同じように世の中俺には甘かったねって思う。だって俺生き残ってるもんみたいな
そうですよね、
そうですね、そういう考えなんですね。そういう捉え方をしてらっしゃるってことなんだ。
これが別の言い方、例えば今日56で出なかったけどね、
うんうん、
俺は今栄光の過去を歩んでるって話になる。
それ
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 ね
ね、
うんうん、
なんかあっても失敗ちょっとなんかやらかしたりしても、
そう
これが栄光の過去になるんだって思うと、
そう
ちょっとこう気分がね、
ね持ち上がる、うんうん
ね、このストーリーってことを考えた時ね、20代の頃のみゆねえのね、
うん、
辛かった時代あるよね、
うん、
今考えたら最高の武勇伝、最高のストーリーじゃない。
そうですよ、
うん、
あれ結構評判だった。
それをミユネに与えてくれた世の中はやっぱりミユネにちょっと甘いよね。
そうですね、そう考えたらね、あそこで人生終わっててもいいぐらいだったけど、
そう
か今こうやってね、こんなラジオとかで話とかさせてもらえるんだもん、
ね、
そう思えばそうなんですね。
本当に今俺らがこうやって楽しく話してさ、終わったらご飯どっかね、うん、こじんまり食べ行こうぜとかって言えてるのもやっぱり幸せなんだから。
幸せですね。いや本当ありがとうございます。
だこういうね気持ちでいるから、俺はすごく世の中に感謝を忘れないでしょ、
うんうん、
だ俺がよくさ、感謝されるポジションにいろって必ず言うと、
はい、
なんだろう、そんなに上手くない人たちはなんて言うかっていうとね、うん、俺が感謝するポジションにいろって言ったら、感謝しちゃいけないって逆説的に取る人がいるんだよね。いつだって強気にならない。違うんだよ、俺は常に感謝される立場にいなきゃいけないと思ってるんだけど、うん、俺も常に感謝してるからね、
うんうんうんうん、
で、ね、結局ね、このお互いが感謝できるような環境にいる、うん、それを意識するとかって言ってるとね、
うん
どの時間軸で取るかどうかは別としても、結果的にはね、世の中必ず俺らに甘いというかね。
そうか、そうですね。やっぱさ、あのその助けたいって思うっていうことは、その助けたいって思わせてくれた人は、その分自分に対しても何かしら、ね、優しくしてくれたりとかしてくれてる人だからなんですもんね。
そう
なので感謝をお互いにする。
そうお互いにね、その感謝するっていうのはもちろんね、あの自分から感謝するっていうのもすごく大事なんだけど、うん、常に自分の生き方として人に感謝されるような生き方をしようぜっていう、うんうん、感謝を求めるとかっていうことじゃない、感謝しろじゃないんだよ。感謝される人間でいようぜとか、感謝されるようなことを意識してやろうぜ。ただそれは別に人に言うことではないよって、う
ん、あー、
だから人に感謝を求めるものでもないよと、
うん、
ただ自分の行動指針として人に感謝される、生き方をしようよと。
そうですね、感謝を求めると自分辛くなるんですよね。
そうだね、だいたい感謝はされないからね、
うん、そうされないからね、
期待しちゃったりすると ね、 ね、なんかやりすぎちゃうんだよね、
うんうんうんうん、
逆に
ね、
うん、
そう、それでなんか思ってたほどの反応がないと、なんだよって思っちゃう自分がいることにまたへこむみたいな、
そう
だというのがあるから、そういうことじゃなくて、感謝をされる自分でいようって思う自分の方なんですよね。
そうで、うんうん、この時にみんなはね、本当に感謝っていうところでおせっかいじみたことを言っちゃうんだけど、うん、これが前半の話と一緒になってね、
はい、
感謝っていうのは人それぞれの物差しが出ちゃうけど、
うんうん、
感謝されない、恨まれるっていうなると随分絞れると思うね。だから感謝されない行動はしないってことよ。
そうですね、
そうか、うん、そうか、だから前半の嫌われないことをしないっていう
そう
のにつながるんだ。
そう、そうするとね、気の使い方なんとかが出てくるよと。飲み屋だなんだ言っていろいろやって感謝されたくて、うん、なんかガチャガチャやってるやつと、うんうん、その場を崩さないようにうんぬんって言ってささっと気使うやつ、どっちになるかっていう。
確かにそうですね、なんかこういう方するとあれですけど、うん、アピールでやってるなっていうのってバレちゃいますもんね。
バレる
ね、めちゃめちゃバレる。
めちゃバレますよね。
うん、
うん、そう。でもなんかさりげなくこうね、こう飲み終わったグラスを片付けてくれたりとかする人いると、めっちゃいい人だなこの人って思いますもんね。
うん、
うん、こうなってくるとね、今日の締めってね、うん、何になってるかって、はい、俺いろんなことをね難しく言ってるっていうか意味深に言ってるけどね、うん、普通にしてろってことの。
うわー、本質
出た。
元に戻った感じがすごいする。
で今日出なかったのが俺不思議なんだけどね、
うん、
じゃあ最後の決め台詞はね、
うん、
ちゃんとやれってことだよ。
そうね、
そうね、
何も特別なことを今俺言ってないでしょ。
言ってない。
普通にしとけってだけでしょ。
うん、
約束守れ、嘘つくなとか、
うん、
あの普通に、普通にっていうかね、気を使えとか、
はい
はい、
そこにね変なこうアップダウンみたいなのをつけるから、こっちは上がってあっちは下がってって言ってガタガタしちゃう。
なるほど。
普通にしとけ、
はい
はい、
これが今日のね、あの最後の俺からのメッセージかな。
はい、じゃあここでちょっとね、みんなで言いましょうか、ちゃんとやれね、はい、いきましょうか、
はい、
せーの、ちゃんとやれ、
ちゃんとやれ。
はい、ということで1曲お送りいたします。バービーボーイズで涙で綴るパパへの手紙。この番組は夢が目標に変わる場所、大森動画工房の提供でお送りしました。せーの、
ちゃんとやれ。
これですよ。
これ
これですね。真髄、本質、
真髄、本質、もうほんとこれ
ね。本質だからやっぱりさ、語録で選びづらいね。
ね、
うん、
そう、
うん、
なんかちゃんとやれってあまりにも普段の会話からお互いに言い過ぎてて出なかったんだろうね、うん、きっとって思った。
いや誰か選ぶかなって思って
なんかある、うん、なんかやってる時に頭の中でちゃんとやれが反復することないですか、
う
ん、
ある、あります
してて、
あ、あるある、
ある、
あれすごくないですか。
すごい、あの遠藤さんの声で来るもん。
そうなんかこう練習したりとかさしてたりしても、うんうんうん、なんかもうめんどくさくなっちゃったら、あ、まあ一回この辺ねって思う私がいた時にこの辺からちゃんとやる、
う
ん、
そうそうそうそう
すいませんとか言って
そうそうそう、結構な低音で私響いてきました。
特にタムちゃんそうか
もしれない、ね、そう一番近くにいる。
でもやっぱね、それがあるおかげでなんだろうね、結果ほら自分でサボれなくなってくるから、
うんうんうんうん、
一個ずつちゃんと積み重なっていく自信がね、なんかついてきたこの私は3年間だなって思ったんですけど、うんうん、おっくんどうですか。
そうですね、その、まあ、ちゃんとやれの流れから言うと、
うん、
遠藤さんのちゃんとやれを知ってから、
うん、
人から言われるちゃんとしろとかっていうのに温度差を感じる。
あ、温度差、
うん、
なるほど。
あなたが言ってるちゃんとってどこまでそのちゃんと考えてるのって思っちゃう時がある。なんか最近、まあ、言っちゃうとあれなんだけど、親からちゃんとやってんのとか言われると、うんうん、お前よりはちゃんとやってるってちょっとやっぱ思っちゃう最近。
なるほど。いいね、なんかこう息子が本当に親になったっていうのが、うん、なんかね感じられる言葉な気がする。
うん、
家庭を持ってない私が言うのもなんですけど
私も大きく頷いてる読者がいる私もなんですけど
私もですけど
っていう
そう、でも確かに他の人の言うちゃんとやれの温度差を感じるのは、
うん、
あれそのちゃんとやれがなんかその人にとって都合よくちゃんとやれって言われてる時もあるなって感じる瞬間も確かにある、
うん、ある、
うん、
最近それをすごく感じる。
あ、そうですね、
だからこそやちゃんとやらなきゃなって自分が、
そうですね、自分の中のちゃんとやれの形がなんか出来上がってる感じがあるからこそなんか見えてくるのかなみたいな気がした。
そう
ね、
そうか、
ね、ミュネは
私、
うん、
ちゃんとやれ、
ちゃんとやれ、そう、ちゃんとやれでいくと
ちゃんとやれでいくとね、
うん、
あの自分のやるべき仕事の形をね、
うん、
あの今日ここまでやろうっていうのをやりきって終わるっていうのが最初ちゃんとやるっていう手を抜かずにやることだと思ってたんですけど、
うんうんうん、
でも仕事って一人で成立するわけじゃなくて必ず相手の人がいるじゃないですか、
うん
はい、だったら自分の完成度はじゃあここまでなんだけど、相手の方の完成度というか受け取る人のことまで考えたら あと5話やった方がいいなみたいなのってなんかないです？
あるそれ本当ここに来て本当それが
分
かった、
ね、なんかさ提出する時とかでも自分だったらこの1行で分かるんだけど、はい、でもこれ読んだ人多分相手の人分かんないなと思うと、うん、じゃあ1行目から5行目まではこうですよとか私が言ってるのは12行目から8行あの20行目の中なんですみたいなことまで書いた方が多分ちゃんとやってるってなるんだなっていう風に最近思ってるんですよ。
確かに
確か
に。だから12時まで寝ようと思うのに1時とかになっちゃう。
あちゃんとやってる。
ちゃんとやってる。
確かに。
だってそう相手がいるよねっていう仕事してるから。
そう。でそれプラスにその自分と相手とその周りを含めてのちゃんとやれだなっていうのを感じました。うんうんうんうん、
ああそっか。
あのほら見られてるっていう。
そう
第三者から見られてる私ちゃんとやれてるかみたいな。
あーなんかちょっと
どこまでなんかね、うん、この間考えてふーってなった
ふーってなった
ふーってなったよ。いやでもゆねの言うと本当そうだと思います。そこはやっぱ考え方変わったとこですね、うん、
すごい変わりましたね。あの雑そもそも雑なんですけど大雑把なんだけどね、
うんうんうん、
だけどやっぱそういうことを意識するようになるとちょっとね自分のほら寝る時間が1時間遅くなっちゃうけど、うん、でもちゃんとやって寝た方があ気持ちいいなって思えるようになってきた。
そうですね、うん、ですね、うん、ゆきこさんは
おっと何も考えて
なかった
え流れ的にほら来
そうな感じで、
そうちゃんとやれ、う
ん、ちゃんと聞いてないといけない
、ね、まずはね
はい聞いてます、はい。
なんか変わったことあります？こう、はい、ゆきこさんの中でちゃんとやれっていうのは結構響いた言葉ですか？はい、
あの最初聞いてた時は、
うんうん、
いやちゃんとやってるけどとかあちゃんとやってないなっていうちゃんと適当に捉えてたんですけど、
うんうん、
さっきみゆねとかたまちゃんが言ってたように、うん、周りの人のこととか相手もいることだって考えられるようになったんで、
うんうんうん、
ちゃんと報告をするようになりました。全然できてなかったんですよ。
確かに報告大事、はいは
い、できてない時もあここまでしかできてないですとか、
うんうんうん、
ちょっと今作業遅れてますっていう報告ができ
るよう
になります。
そうですね、はい、もうね本当はまだいっぱい話足りないぐらいなんだけども時間が来たので、番組では皆さんからの感想リクエスト募集してます。川崎 FM のホームページにあります楽曲リクエストをクリックして番組名はバックトゥーザドリームを選びお送りください、これからもねこの大森魂でみんなで頑張っていきましょう、
はいはいはいはい、
それではせーの
お疲れ